知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は私、都築悦子がナビゲートします。今日は第9次総合計画の素案に対するパブリックコメントの実施について、総合政策課総合計画策定室室長の上田晋也さんからお話をお伺いします。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
総合計画について私も聞いたことはあるのですが、一体どういったものなのか少しお話伺ってもいいでしょうか。
はい、総合計画は皆さんも名前は聞いたことあるけど読んだことがないと思われる方も多いのではないかと思います。
はい、
総合計画は高山市を将来どのような町にしていくのか、そのためにはどのような方向で進んでいったらいいのかを文字通り総合的に取りまとめた計画となります。
うん、
つまり高山市の未来の設計図であると考えております。
高山市の未来の設計図、なるほど。そうすると市にとってとても重要な計画となりますね。
はい、そうですね。市では総合計画は市の最上位の計画と位置づけられていて、
はい、
全ての計画はこの総合計画の考え方や方向性に基づいて作られております。
うん、
計画期間は10年間で、令和7年度から10年間、市の市政運営は基本的にこの第9次総合計画に基づいて行われることになります。
とても重要な計画なんですね。そのような重要な計画ということになると、計画に書かれることとはどういったように検討されてきたものなんでしょうか。
はい、市では昨年度から第9次総合計画の策定に向けて検討を始めました。まずは市民の皆様とこの高山市をどのような町にしていきたいか、そのための課題は何かなど意見交換を実施しました。事業者団体や市民活動団体、町内会、まちづくり協議会単位での市民の皆様との意見交換会により、約700人以上の皆様のご意見をお聞かせいただきました。また意見募集の実施や現在の第8次総合計画の評価、それから市議会からの提言などをいただきまして検討を行ってきたところです。
市の方向性という重要な計画ということで、ね、たくさんの市民の声を聞かれたんですね。この計画を検討するにあたって大切にされたことは何でしょうか。
はい、計画は作ることが目的ではなくて、それを実現していくかということが重要になります。
はい、
市民の皆様が総合計画を手に取って読んでいただいて、まちづくりへの思いを共有して取り組みを進めていくということが大切になります。そのためまずは分かりやすい計画とすることを意識しています。総合計画のため全ての分野を網羅する必要がありますが、具体的な取り組みの内容は市が重点的に取り組むことに絞り込むことによってポイントを明確にした計画を意識しています。で、また計画期間は10年間ですが、その先を見据えた長期的な視点を持った計画としたいということ、それと市民の皆様にとって身近な地域についてそれぞれの特徴を生かして、地域の枠を超えて地域と地域が連携、一体的なエリアとしてのまちづくりの方向性を示していきたいと考えております。
どれも大切な考え方だと思います。それではここから計画の内容についてお聞きしていきたいと思います。この第9次総合計画で重要となる部分、これから市がどのようなまちにしていきたいかが分かる部分はどのようなことでしょうか。
はい、さまざまな市民の方々や団体の方々との意見交換などで、子ども若者の支援、担い手や人材不足、コミュニティや地域活動の支え合いなど、市民である人に関するご意見を多くいただきました。
なるほど。
これまで総合計画ではどんな町にしていくのかという視点が強い計画でしたが、第9次総合計画ではこれまで以上に市民である人を強く意識した計画にする必要があると考えました。そのため町づくりについての考え方を示す基本理念では、人を育み未来につなぐとして、美しい自然や景観、伝統文化など先人から受け継がれた有形無形の財産を守り育て、次世代につなげていくのは人であるため、人を育み未来につながる飛騨高山を目指すとしました。そして将来のあるべき姿を示す都市像では、暮らす人、訪れる人が幸せを実感する町飛騨高山としました。
確かに人手不足、そして担い手がいないという話、よく耳にしますよね。 この基本理念や都市像からも人、特に市民を大切にしていくということが分かりますね。
はい、高山市では全国よりも早いペースで人口減少が進んでおりまして、地域活動や経済活動に影響が出てきております。そのような中でも、住み慣れた地域で安心して安全で快適に生活でき、子どもが地域に愛着を持って育ち、一時的には高山を離れる若者が将来的に戻ってきたいと思う、市民が幸せを実感できる街を目指していきたいと思っております。
確かにとっても大変重要なことだと思います。それを計画として目指していくためには、ではどのようにそれを実現していくのかということがやっぱり重要だと思うんですが、計画ではどのように取り組んでいかれるのでしょうか。
はい、人づくりについて分野別に取り組みを進めてもなかなか進まないと思っております。
なるほど。
特定の分野だけ、特定の部署だけということではなく、また市役所だけではなく、関係する事業者や団体、地域などが一体となって取り組んでいく必要があります。そのため第9次総合計画では、市が分野横断的に重点的に進める取り組みを重点戦略として位置づけます。重点戦略は、先人から受け継いだ有形無形の財産を守り育て、そして未来につなぐための人づくりとして、子どもが健やかに育ち、若者が生き生きと活躍でき、市民が生きがいを持って働き、充実した暮らしを営むなど、今を生きる将来を担う市民がこの町に住むことに幸せを実感する社会を実現するための取り組みを示すものになります。
分野ごとそれぞれに取り組みを進めてもなかなか進まない。だからこそ、特定の分野だけ、部署だけということではなく、また市役所だけではなく、関係する事業者や団体、地域などが一丸となって取り組んでいく必要がある。そのために第9次総合計画では、市が分野横断的に重点的に進める取り組みを重点戦略として位置づけて、そして先人から受け継いだ有形無形の財産を守り育て、未来につなげていくための人づくり、子どもが健やかに育ち、若者が生き生きと活躍でき、市民が生きがいを持って働き、充実した暮らしを営むなど、ね、先ほどのお話、本当にうなずけるものがありました。私たち市民からするととても嬉しくなるようなお話でした。ではそれ以外の計画の重要なポイントはどういった内容になるでしょうか。
はい、計画では市が分野別に取り組む内容を分野別計画として位置づけます。分野別計画は5つの分野に分けて記載します。1つ目の分野は福祉・医療・健康、2つ目の分野は子ども・教育・交流、3つ目の分野は都市基盤・防災・景観、4つ目は森林・環境・エネルギー、5つ目は産業労働プロモーションです。最初にも話をしましたが、計画を分かりやすくするために取り組みのすべてを計画に記載するのではなく、重点的に進める取り組みといったポイントを絞った計画にしていきます。
ありがとうございます。私も総合計画は何か、自分には関係が薄いものという認識があったんですが、読んでみたいと思うようになりました。現在はパブリックコメント意見募集を実施されているとのことですが、そのことについてご説明いただけますでしょうか。
ありがとうございます。本日お話しした内容の計画の草案について、市民の皆様などからのご意見を募集するパブリックコメントを実施しております。資料などは市のホームページや市役所本庁、各支所、図書館、市民文化会館、ビッグアリーナなどでご覧いただけます。ご意見は12月23日月曜日までの期限で募集していますので、より良い計画とするために皆様からのご意見をよろしくお願いします。広報高山12月号にも掲載していますのでご覧ください。
電話でお問い合わせしてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。お問い合わせ先は総合政策課総合計画策定室で、電話番号は 35-3131 になります。
35-3131、 35-3131 ですね。この時間は総合政策部総合政策課総合計画策定室長の上田晋也さんに、第9次総合計画の素案に対するパブリックコメントの実施についてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山でした。